世界が私から見えるわけ。どんなに陰謀を書いててもその人の住んでる世界が見えるわけ。ありがとうおじさんは私から見えないの。どこの世界に住んでるのか。それはすごいすごいすごいすごい魂、すごいすごい神様なのね。そういう人をこう皆さん頂点にいただいてるんですよ。これは非常にありがたいことですね。だから私もいつも感謝してるんです、ね、こういう縁に巡り合わせてくれた神様に、ね、いつも感謝してます。でこの辺でね、瞑想を一度します。いいですか。
あ、どうぞ。ちょうどいいです。あのグマちゃんの中に入ってますね。
あのね、私の瞑想初めてっていう方はちょっと手を挙げていただきます。あ、だいぶいらっしゃいますね。音楽をかけながら誘導していくんですけれど、このブルーとかね、例えばグリーンとかとこの色が出てきますので、だいたいこういう透き通った色をイメージしてください、ね。まあ、神とか宇宙を知る方法はいろんな方法あるんだけど、私の場合はね、ちょっとイメージの中で誘導して、そして宇宙をちょっと体験する方法を取ってるの ね。ちょっとテレパシーを受けたりしながらもやっていくんですけど、でこういう透き通った色をイメージしてください。で色が最初の人は出なかったりしますので、それはそれでいいです、ね、そのまんま進んでください、ね。で瞑想の場合はね、ゆったりとしてください。心をゆったりとしてね、まあ私の言う通りやってくださいね。ただ一つお願いはね、こう木村さんと違うことやろうと無駄な抵抗だけはしない。それだけはお願い、ね。音楽をかけてやってきますんでね。できなければできなくてもそのまんまで進んでください。はい、目を閉じて、はい、3度深呼吸をしてください。はい、もう一度深く深呼吸をしてください。はい、あなたの心も体もリラックスさせてください。まるで風に吹かれて野原を戯れるような感じでリラックスしてください。あなたの脳がリラックスしてきます。舌の筋肉も顔の筋肉もリラックスしてきます。肩の筋肉もお腹の筋肉もリラックスしてきます。あなたのストレスが取れていくのを感じてください。そしてイメージの中であなたは今山のてっぺんに立っています。外はまだ薄暗く、今朝を迎えようとしている山のてっぺんに立っています。吹く風がとても心地よく、あなたの髪を撫で 頬を撫でて、風があなたを吹きすさんでいきます。吹く風はあなたに愛を運んできます。あなたが悲しい日々、辛い日々、夢に燃えた日々、すべてを風は運んであなたの中を流れていきます。外は暗いですけれど、恐怖や心配や嫌な感覚は全くありません。あなたは今心が平和で愛に包まれ、空を見上げてください。空には満天の星がキラキラと輝いています。まるで降ってくるほどに真珠のような輝きを輝かせながら、星がキラキラと輝いています。星を見るたびにあなたは子供の頃、星に夢を叶えたロマンの心がよみがえってきます。ああなんて綺麗な星空かと、あなたは星空にロマンを馳せてください。子供の頃ワクワクとしてときめいた星、それに心を合わせてください。そしてだんだん明け方を迎えて、雲のしじまを破って雲の彼方から真っ赤な太陽が顔を出してきます。今は 朝を迎えたばかりの真っ赤な真紅の波動を持った太陽があなたに向かって差し込んできます。太陽のみなぎるほどの真紅の波動があなたに差し込んできたとき、あなたの顔から体まで真っ赤に変わります。あなたはとてもエネルギッシュでワクワクとした力強い存在と変わっていきます。そして見てください、あなたの体は真紅の光の玉となって輝いています。あなたはもう一つの太陽となって山のてっぺんで輝いています。そしてあなたはここでさあ息を吸ってください。真紅の光があなたに集まってきて、さあ吐き出してください。あなたはもう肉体ではありません。真っ赤な光が山から地平線の彼方、あるいは地球上まで真っ赤に染めていきます。そしてその光が地球から銀河へと伸ばしてください。さあもう一度吸ってください。そしてさあ吐き出してください。あなたは真っ赤な太陽となって地球上を照らします。あなたの光が悩み苦しんでいる人に明るさを与えているのを感じてください。快活と勇気と元気を与えているのを感じてください。地球は今とても喜びに満ちて愛に満ち満ちているのを感じてみてください。そして太陽が今度は赤から黄金色に変わっていきます。朝を迎える太陽がオレンジから黄金色へと変わっていきます。 そして今度はその黄金色の光があなたに差し込んできます。さあ息を吸ってください。あなたは黄金色の光と変わって、さあ吐き出してください。黄金色の光が地平線の彼方から太陽系銀河系へと伸びていきます。あなたがイメージできる最大限まで伸ばしてください。そしてあなたは全ての豊かさを感じてください。豊かさとはお金のことだけではありません。あなたはとても豊かな人生を歩んでいます。人間関係にしろ精神的なものにしろ、あなたは多くの人々ととても調和と平和を保ちながらエネルギッシュに夢にも置いてきています。そして地球上の人々が、アメリカの人たちもイラクの人たちも手を取り合って歌っている姿を感じてください。もう地球からは戦争がありません。地球からは戦争が消え、悲しみが消え、病気が消えています。あらゆる人々が喜びに燃えてワクワクとしてとてもエネルギッシュに感謝をしながら生きています。アメリカの人たちも北朝鮮の人たちも日本の人たちも共に手を携えて話し合っている姿、コーラスを歌っている姿を見てください。やがて地球はそのような姿に変化していきます。さあもう一度黄金色の光を吸って、さあ吐き出してください。そして今度は本体をもう一度見つめてください。太陽は光と熱を発していますが、本当は緑の星です。すべてを生かす愛の波動を持ったグリーンの星なのです。森の緑と太陽の緑を見てください。そしてさあその緑を吸ってください。あなたの体が緑色に輝き、さあ吐き出してください。グリーンの光は愛と調和と平和をもたらします。緑の波動はあなたに愛と許しを与えます。神はすべての人を生かします。この人が悪いからといってすぐ命を取り去るでしょうか。神はそのようなことはしません。あなたの隣の人もどんな人さえも神は分け隔てなく光を与えます。神は無条件の愛で全てを生かします。ですからあなたも神のような無条件の愛を持ってください。全てを生かして全てを許してあげてください。このグリーンの光はあなたにそのような光を与えるでしょう。さあもう一度グリーンの光を吸って、さあ吐き出してください。あなたは山の上で今輝いています。そしてもっと豊かなイメージを使ってください。あなたは山を離れてどんどんどんどん飛んでいきます。上に上にと上がっていきます。山を下に見ながら どんどんどんどん遠ざかります。そして地球があなたの下に見えてきます。あなたは地球を遠ざかって、青いきれいな地球を遠ざかって、あなたの好きな宇宙の真ん中に立ってください。あなたはどの世界でも行くことができる存在なのです。苦しい世界に行くこともできれば、楽しい世界も神の世界でも自由自在に行き来できます。今あなたは宇宙の真ん中に立ってください。そしてあなたは水晶のような白い光に変わります。天使のような姿をしても構いません。羽をつけていても構いません。あるいは不動明王のような姿でも構いません。あなたの好きな天使をイメージしてください。そしてさあ、あなたは息を吸って白い光を集めて、さあ今度は吐き出してください。あなたから、あなたの宇宙の中心から全ての宇宙に向かって真っ白な光の放射が始まります。あなたは今宇宙の創造主となっています。あなたの中に太陽があります。あなたの中に月があります。あなたの中に銀河の海があります。宇宙のすべての存在があなたの髪の毛一本の先まで宇宙の星々が輝いています。あなたが創造主になった時、この星々をどのように思うのかを感じてください。一個の星の中で争っている地球を見てください。創造主はこの地球を見てどのように感じているのか、あなたも感じてみてください。あなたは今の人生の中で嘆いたり、いつも不平不満を言っていますが、もしもあなたが創造主であったとき、嘆いているあなたをどのように感じるかを感じてみてください。神の愛、宇宙の愛に生かされていながら、いつも不平不満と悲しみで生きている私たち、その自分を見てください。さあもう一度息を吸って、さあ吐き出してください。あなたの光がどんどんどんどんどんどん広がって宇宙いっぱいに広がります。あなたがイメージできるほど豊かに使ってください。あなたの中に銀河の海があります。あなたの中に太陽があります。あなたの中に海があります。あなたの中に川のせせらぎがあります。あなたの中に富士山があります。あなたの中に琵琶湖があります。あなたの中に金木犀の香りがします。あなたの中にバラの香りがします。あなたはすべてのすべて、すべての宇宙です。今私たちはイメージで宇宙の存在を見させていますが、あなたたちの肉体はほんの一部の体にしか過ぎません。宇宙大に広がった大きな大きな大きな魂のほんの一部が肉体を体験しているのです。 ですから、あなたが何かにつまずいたとき、今のような瞑想をして、大きな大きな世界に出てみてください。ありがとうおじさんは、一つの番組と言っています。あなたたちは一つの番組を見て、その番組に入り込んで、そして嘆き始めます。けれど時々番組の外に出て、主人公になるのをやめて外に出てみてください。そして大きな大きな魂からあなたの番組を見渡してみてください。あらゆる番組があなたにとって大きな大きな財産となるでしょう。夢を持って、希望を持って、地球の中で飛んで跳ねてワクワクして生きてみてください。私たちがいつもあなたに応援します。そしてあなたたちは時々孤独と寂しいという言葉が聞こえてきます。けれど宇宙は孤独な時間も寂しい時間も与えてはいません。あなたの意識がただ孤独と寂しさを作り出します。宇宙は光に満ち満ち、感謝に満ち満ち、喜びに満ち満ちています。その波動に合わせて生きてください。それでは最後にもう一度山のてっぺんに立ってください。もう太陽が昇って朝を迎えています。小鳥がさえずり、緑の木々が命の躍動に燃え始めます。川のせせらぎがとてもきれいに聞こえてきます。そしてあなたの足元からは地球の温かなエネルギーが感じられてきます。風に生かされ、山に生かされ、地球に生かされ、大地に生かされ、太陽に生かされ、さまざまに愛に生かされたあなたの人生に今ありがとうございますと言って、あらゆるすべての物事一つ一つに感謝してみてください。すべてが喜びとワクワクとときめきに変わり始めます。それではゆっくりと深呼吸を繰り返しながら、ゆっくりと深呼吸を繰り返しながら現実に帰って目を開けてください。ちょうど音楽が終わったところでぴったしカンカンでした気持ちよかったんでしょう、ね、これは私がね、他の、まあ、意識体から、まあ、ちょっと詳しく言うと、ねまあまあ、びっくりしてしまうから、ね、宇宙人とかいろいろ話になるとびっくりしてしまうから、まあ、あまり詳しくは言えないんだけれど、ね、あの最初はねこう自分のイメージみたいな映像みたいなのが出てくる。その後途中から出てくるのはいろいろなこうテレパシーが瞑想状態に入るとね だから私が言ってるようで私も聞いてるんです。で私がだからできるってわけじゃないですよ。私もねこう言ってて私が聞いてるの。不思議な感覚ね。で気持ちいいんでしょ。でこれはね、まあ、宇宙といっても神様といってもなかなかねわからない場合あるよね。だからね人間は宇宙的な存在なんだね、そのねこのそういうことを分かるためにこういう方法を使ってるのね。イメージで見た方がより山がありがたく見えたりね。地球といってもこう大地歩いても地球ってあんまり感じないのね。だけどイメージでこうして見た場合には地球がよく見えてくる、ね、この地球に生かされてるっていうことが見えてくる。で宇宙といっても漠然としますよね。ね、どこが宇宙なんだとか漠然としますけれど、ね、だけど、ね、そしてこうして、ね、イメージで見ると、あ、人間というのは、ね、こんなに大きい、ね、宇宙の中いろんな星々の中にまた生かされてるんだということも、ね、分かってくる。で人間は光なんだと、ねね、今イメージで見た世界も現実なんですよ。本当のこと言うとこの三次元の世界もたった一つの現実なの、ね、ちょっと目を転じるといろんな番組、ありがとうした番組って言うんですよ。いろんな次元の自分がいるの、ね、苦しんでいる自分もいれば、もうワクワクして楽しんでいる自分も同時に存在してるのね。いろんな次元にいろんな自分が存在してるの。だから今の苦しみっていうのはね、自分がね、まあ過去にの思いが作ったものかもしれない。そこにね、がこう、まあカルマとして現れて出てくる場合もある。あるいはそこにフォーカスして焦点を合わせた時にそれが引き出されてくる。ね。だから、たった一つの現実なの。だから、今病気をしていようと、今不幸であろうと、ね、本当の自分はいつも光り輝いているのね。だからありがとうございますと思うと即世界が変化するとおじさんもさっきおっしゃったんでしょ。だけどこれ信じられないのね。ね、何も変わらないんじゃないかとね。だけどね、そこまで行くにはね、やっぱりね、ありがとうおじさんも過去世からね、もう何万回何億回もう何兆回ってやってきてるんです。いろいろ生阿弥陀仏とかね、いろんなことを唱えてね、もう唱えるだけ唱えて、だからこの真髄がわかるのね。だから私たちがね、一回唱えてね、何も変わらないんじゃないかって言って、無ダメですよ、そういう考え方はね。だけどね、本当にだんだんだんだん分かってくると、一回の祈りがね、全てを変えてしまうということが分かってきます。だんだんだんだん一回唱えることが宇宙に響き渡るということを感じてくるの。だんだんだんだん唱え始めてるとね。ただそこまで行くにはね、やっぱりね、あの裁縫でもね、うまくなるには訓練必要だよね。1年やったと10年やったとは違うよね。絵でもそうだよね。1年目と10年目は全く違うよね。どういうことでも訓練しないとうまくならないよ ね。だからね、祈りもそうなの。1年やったからね、すぐもう分かってしまうということはもうほとんどね、ありえないです、ね、だからね、これはね、何度もね、私もそうなんだけれど、ね、私は心臓手術したりいろんなことあったからね、もうこう最初ね、私は去年ありがとうおじさんに来た時ね、このありがとうおじさんは修行したね、時代ないんですかって聞いたら、もうありがたいばっかりで、私は楽しいことばっかりでっておっしゃったのね。だから私まともに受け取ってね、ね、楽しい人生かと思ってね、そして帰ってきたらテープ送られてきて、聞いたり本見たりね、したでしょ。そしたら何の何のね、極貧の時代ね、3歳からもう祈っててでしょね、もう1時間半祈ってるね。二宮金次郎と言われたってね、私たちはね、二宮尊徳徳でないですよね。ね、どっちかというとさ、ね、 損得の損得の字が違うのね。ありがとうじさんは損と得なのね。やっぱり尊いと得。私たちは損するか得するかと。二の宮は損得ね。で、二の宮どこでない、六の宮はね、ね、この金次郎でなくてね、もうブリキンみたいなもんですよね。ね、六の宮ブリキンみたいなもんで。ね、だから損得まで行くにはね、もうだから私ね、あれ読んで子供の頃からね、食べ物がなくてでしょ、一食も食べれないで、みんな昼食べるときには校庭に入れて座禅組んで ね、そして何中学校でしたか小学校でしたか、卒業生代表の頃には着るものもなくて、女性ね、自分のお姉ちゃんでしたか、女のものの服を着ていったって言うんでしょ。ね、私あれ聞いてね、もう合唱しましたよ。ね、私も心臓悪いだって言って、ちゃんと漁師って3食食べれたもんね。ね、で文句ばかり言ってたよね、考えてみたら。ね、あの宵宮にね、お家でも貧しかったからね、この花火買ってくれないとかね、ね、そのダダこねたりね、三輪車買ってくれないとかね、みんないいもの着てる時に次のもの着たりとかね、私もそういう時代あったからさ。だけど不満だらけでね、ね、だけどあれがお父さんはもう喜んで両親に手伝ってね、一回も怒られたこともないし反抗したこともないって言うんでしょ。ね、もうすごい魂だと思いました。で、あれだけのことをね、体験すると、ね、こう一つぐらい愚痴出ますよね。もう楽しいことばかりでないんでね、人によってはね、一日捕まえてね、私の苦しい過去の物語をさ。ね、子供の頃はこうであった、ああであったね、うちの両親はこうであったと、もう人によっては愚痴ばかりだよね、話聞くとね。だけどね、楽しいことばかりってっておっしゃるんでしょ。ね、それはすごいことだと思う。ね、だからね、それはね、やっぱりね、そういうふうな考え方を過去世からね、やってきて、それだけの魂をね、磨いてきてね、一生懸命お祈りしてきて、感謝してきて、そしてそういう生活もね、感謝できるほどになれるだけ、またそういう生活の場をまた選んで生まれてきてね、そして私たちにこの法をまた教えてくださったね。だからその極貧の生活、いろんなことをまた味わい尽くしてね、人々を救うためにわざわざまた、本当はそういう家庭に生まれる本当は必要のない魂なのね、本当はね。私たちであればね、もっと裕福な家に生まれてね、もっといい人生を生きてね、楽しみを味わってね、生きたい、そういうところに生まれようと生まれ変わってくるんだけれどね、ありがとうおじさんはわざわざ ね、あれほどの魂、ね、これほどの魂でありながら、わざわざまたね、もう貧しいね、とても一食も食べれないように生まれ変わってきてくださってね、地獄のような生活をわざわざまたね、まあ自分は地獄と思ってないんだけれどね、私たちから見るととてもとても耐えられないような生活をわざわざまた生きてくださったね、その方がこういうね、その生活を味わってね、そしてまたこう法を説いてくださったのね。で、そういう教えを受けた私たちというのは本当に幸せもんですよ、ね、私もいつももう勉強してるんです。まあ私はワクワクのことも言ってるんだけれどね、そういうふうにしていつもね、こう感謝しながらいつも勉強してるんですね。だからこういう場に居合わせる、あるいはこういう教えを受けられるっていうのはね、本当にね、この人生に生まれ合わせるっていうのは非常に貴重な時間だし、またこういう話を聞けるっていうのも貴重な時間なのね。で、そういう人っていうのはね、非常に苦しみをね、この話をする人っていうのは人の何倍も苦しんでいます。そう思っててください。皆さんの何倍も苦しんできて、ね、あらゆる苦しみを味わっています。今、皆さんね、子供のことで、ね、苦しい、ね、あるいはいろんな悩み事がある、病気がある。だけどね、話をする人っていうのは、その何倍も苦しみを味わい尽くしてきている。そうでないとね、人には解けないです。 もうチョコレートだけでは糖尿病になってねもう溶けないんです。いろんな悩み苦しみを体験して、ね、そしてこう話をねこう解いてくださった。だからね、ありがとうしたはみんな悩み苦しみすべて知ってるんです、ね、すべてのことを体験してきてるんですよ。
ありがとうさんと、まあ、ここに来たら一緒にお祈りできる時間が3回ありますよ ね、 ね、一緒にお祈りすることの意義とかそのまあ、されると、ね、どうだというどういうふうに感じられたということを、
あのね、この一人でこのありがとうちゃんさっき言ったようにね、全過去世からもう、うん、私たちの何倍も祈ってきてるわけ。するとね、その人の前でね、ありがとうおじさんが祈るともう光の柱が立ってしまう。するとね、うちで祈る時っていうのはそう簡単に光の柱立たない。その光の柱にすっぽりも入ってしまう。そのね、光の地球を抜けていくとね、この私たちの聡明の波があって黒雲がある世界があるわけ、ね、で神々がねスッスッと降りにくいわけで、だけどありがとうおじさんがいるとそこに光の柱が天地を貫いて立ってしまう。だから神々がパッパッパッパッスルスル降りてくれるわけ。だからね、皆さんがね抱えてきた問題をパッパッパッパ神々も消すということをありがとうおじさんも肩代わりしてくれるし、非常に祈りやすくなるし ね、ありがとうおじさんの体は神様のマンションになってるの。いろんな神々に体を貸せるわけ。皆さんは一部屋ぐらいしか貸せない、ね、ありがとうおじさんはねマンションなの。もういろんな神々に自由に出入りできるわけ。高い神様からいろんな神々がね、でありがとうおじさんがいると光の柱が立ってしまう。行く場所行く場所がそうなの。だからね、祈るとすぐね上から光が、もう自分一人ではできないような光が上から流れてくるわけで、光の中にみんなすっぽりと包まれてしまう。この部屋がねもう光に包まれてしまう。今でも光に包まれてるんですよ、私話してる時にこうありがとうおじさん話してる時もそうなの。もう光にもすっぽり包まれてる状態がしまう。だから一人でやって、例えば何年間やる分をね一日でねやってしまうっていうことも可能なの。その人の心によってですよね。なんだこんな人と思ってはダメですよ、ね、ありがとうおじさんはねね、こうのそばに行ってね祈れるのはありがたいと、ね、そう思って本当に、ね、そう思って祈った瞬間、ね、もううちで祈って、ね、そして何年もかかる分を一瞬にしてやる場合もあります。その状態によりますけどね、その気づきがねパッパッパッ、その非常に大きくなってしまうわけ、気づきが。だから一回例えば大病して気づかなきゃならない分をありがとうおじさんのところに来て祈ると大病しないで気づきを起こしてしまって、もう済むとかそういうこともなされてしまう。 それほどね大きな働きと、もうね宇宙の根源の光を受けてる方なの。めったにないです。私は見たのは五井先生以来なのね。見たのは五井先生以来、それほどの大きな働きをなさった。だからこれからねこの地球上でねもっともっと大きな働きをしてくると思いますよ。だけど ねありがとうおじさん自体は自分が出ていかない。で他の星に行ってもね、一番中心となる人っていうのはね、一番謙虚でね、一番自分を出さなくて愛が深くて一番栄一の優れた人なの。ね、一番愛が深くて一番英知の優れた人なのね。だからそういう人が指導者にいるということはありがたいでしょ、ね、だけど地球はそうではないね。権力が欲しい人が指導者に立ってる。まだ、ね、地位が欲しい人が指導者に立ってる。だけど偉い人というのは自分をあんまり出そうとか思わない。だけどね、私たちの意識が変わってどんどんどんどんこういう祈りが広まって光が多くなってくるとね、今の政治家見てもね、いい人が、ね、いないように思うんでしょ。だけど彗星のごとく現れてきます。 ね、イチローがね、あっという間に現れてきて首位打者取ったよね。それと同じようにね、ね、本当に偉い人というのは陰に隠れて陰徳を成してるわけ。陰に隠れていいことしてるわけ。だから自分を出そう出そうと思わないのに、本当に偉い人というのはね。だけど私たちがね、そういう人が現れてきて、例えば政治家のトップに立つとか、ね、その指導者になるためには、私たちの意識が、ね、そういう人が偉いんだということが分からなきゃダメだよと。ね、そして私たちの祈りが広がっていったときに、そういう人が今度ね、陰に隠れてあった人が彗星のもとを出てくる、ね。それで政治の世界を変えてしまうとか、ね、こう現れてくる。だから今の若い人にそういう人がいないんでないかと思うかもわからないんだけれど、ね、若い魂の中にも立派な人がいるんです、ね、そういう人を表すためには私たちがね、もうこのこういう祈りをね、どんどんどんどん成していって、まあ、日本がね、光に包まれてしまう国にしなきゃな。で、今北朝鮮の問題とかね、北朝鮮核でね、こうどうだとか言ってるでしょ。だけどね、何も恐れる必要ないんですよ。日本がね、光の国になってしまうと手出しできないの。例えばね、日本人一人一人がね、こういうことが分かってね、自分が光になってしまうと、日本国民全体が光になってしまうとね、絶対攻撃できないんです。ね、自分の方に攻撃しようと思った瞬間、自分の国に帰ってきます。ね。だから、よく私言うんだけど、合気道の上柴先生っていうのは、ね、この、剣の道から宇宙と一体となったんでしょ？それ、ね、だから、上柴先生が、ね、やっつけようと思って何十人一緒にかかっていってもみんな、どういうわけかね、飛ぶように倒れてしまうっていうのね。ね、一度も負けたことがない。で、上柴先生はこういうふうにおっしゃった。私は宇宙だからね、私をやっつけようと思った瞬間にもう相手にエネルギーが返って倒れてしまうんだっちゃう。わかるでしょ？自分が宇宙と一つになると自分をやっつけようと思った瞬間に相手に返っていくんです。ただ宇宙はね、自分の発したものが現れるんだから、発したことがただ返るだろ。だね、自分を犯そうと思う人にそのまま返っていくだけね。だから日本がね、みんなが一人一人が光になってしまうと、ね、どういう国も日本に手出しできない。そして日本は世界の平和を作る中心の役目をどんどんどんどん果たしていくね。ね、これ日本人はね、大きな天命になってるんです。ね、地球がね、どう変わっていくかということの、まず雛形なのね、日本人は。その意味で言うと。ですからね、まあ、ここの場所もそういう大きな役割を担っていますので、まあ、私もいろいろね、これから協力できる分協力していきますので、まあ、よろしくお願いします。
またちょっとあるんですけども、これから新郎さんの御用のことについて何かお話ししていきたいとかありますか？これから新郎さんとか、
ね、そこのところはこの間ちょっと見ただけで、私たちちょっと笛とかね、やってあそこで踊ったんでしょ、そしたら あそこの中にさ、女神様が現れて一緒に踊ってるの。よく 雨の岩と開きした時に、あ、何の神様でしたっけ、女の神様、雨の娘だね。そう似たような神様がさ現れてね、一緒に中で踊ってるのね、あの神殿の中で。でここもね、こう、なんていうの、大きなね、神様の働きの場所なの ね。で、こういう場所っていうのは、こう、あるのね。で、こういう場所を通しながら、大きな光が広がっていくとか、そこを通しながら、地球に光を放射する場所ってもあるのね。だからそういう場所にもなってるんですね、ここはね。うん、だからこう、 周りが同時は分かってると思うけどね、いろんな神々が来て働いてるっておっしゃってるんでしょ、多分。
そうです。あの、まあ、個人 の、うん、表に名前を出せない方が、うん、ですかね、もうその来られた方々にもあのいろいろ応援してくださるんですね、
うん、
まあ、ありがとうございます。名前がいいという点もいらっしゃるのが裏手で、
うん、そういう場所ですか、うん、まあね、来るべくしてここに来たんでしょうね、うん、あと質問を受けたらいいんですか。
あ、それじゃあもし、あの、あと10分ですが、質問されようと思っている方どれくらいありますかね。1、2、2人、じゃあとりあえずお二人、
はい、ありがとうおじさんは、あの、思いじゃなくて感謝で生きるタイプということでよく話してますけど、あの木村さんのテープ聞かせていただくとよくあの、まあ、イメージしていただくという話がよく、まあ、お話があるんですけど、その点について聞きます。あの木村さんどう思います、
うん、あのね、本当はね、例えばありがとうございますだけでね、もう全てがなされていく、本当はね、それでいいんです本当は。ただね、ありがとうございますと思うと全てが本当変化して変わってやるべきことを成していくのね。ただね、そこに行けない人もあるってことね、段階があるんです、あらゆることに対して。 で人間っていうのはイメージとかも与えられるでしょ。でそのイメージの力を借りてね、その何て言うかな、宇宙のエネルギーを取り出してきて、そして自分のこう行きたい方向に進んでいくと、ね、だからある点で言うとね、ありがとうございますで済んでしまうんだけど、こういう人もあるわけ、中に自分がこういう風になりたい、こういうことをしたいという欲があるのにね、ありがとうございますとそれで欠場できればいいんだけど、そうでなくて、あ、こういうことをしたいのにって悶々としていつも悩んでる人であればね、やってしまった方がいいの。わかります？早い場合があるわけ。悶々と抱えてね、自分はこれしたいのに、あれしたいのに、ね、そのある点ではね、自分のやりたいことをパッとやってしまった方が、早くそれが良く出ようと悪く出ようと、ね、変わりが早い場合がある。ね。だからそれはまあ人によってね、ありがとうおじさん急になるともうそれでいいわけ。ね、だけどそういかない人も中にはいるってことね。だからいろんな情報があっていいんです。だからいろんな番組があっていて、ありがとうおじさんも言ってるでしょ。でその中で自分が今そのどれを使ってまあやっていくかと、ね、私は病気の時代があったり何だしたから、ワクワクすることをやってきて自分を変えていったの ね。だけどこの方法自体もやがて変わってくるかもわからないけど、だんだんだんだん、ね、ただそういう形でもやってる状態 ね。それとね、人生はね、想像できるだけの番組があって、ね、楽しんでいいということね、一つだけではない、ね、いろんな方法がある。だからその形でもやってますけど、うん、
はい、ありがとうございます。
だからさっき瞑想でこう何ていうの、イメージしてみると宇宙っていうのを余計感じる場合もあるでしょ。なんとなくこう感じるよね。だからね、宇宙はね、一つだけではないけどね、例えばダイヤモンドにしてもカットが一面だけではない、いろんな方法を出してる。だからイエスは愛を説いたんでしょ。お釈迦様は内なる仏を説いたよ ね。法然上人は南無阿弥陀仏を説いたよ ね。いろんな方法があるってことね。それでその方法を通しながら宇宙の全体を知っていくのね。
ほとんどの方が生まれ変わるって言って、あの まあ、あるところで聞いてたんですけど、ありがとうさんに、まあ、本とかテストとかを聞かせていただくと低い番組で、で、生まれ変わるって、輪廻転生もあるし、で、まあ、宇宙人というか違う、素晴らしい生まれ変わることか、普通の魂で、なんか、どうですか、生き延びるか、生きていること、その、
あのね、生まれ変わりの世界っていうのは低い世界の、さっきありがとうございましたけど、まあ、私たちが亡くなるんでしょ。そして生まれ変わる人は霊界の低い世界までが生まれ変わるわけ、幽界とか霊界で、高い世界に行くともうこの地上に生まれ変わらない、ね、例えば霊界の中上深海に入っていくともう生まれ変わりのない世界なのね。ただ低い世界のに行った人たちは生まれ変わりになる。だからね、ありがとうおじさんの本当の意味が分かるまでにはちょっと難しい点があるかもわからない。だからありがとうおじさんにとっては過去がないの、過去性がないわけ、過去がない、もう瞬間瞬間新しい自分なのね。だけど私たちの意識の中では過去現在未来ってあるんでしょ。ね、高い次元に行ってしまうと時間が非常になくて空間だけが広い世界なのね。でありがとうちはそこに住んでるわけだから
守護霊の方よりも高いところから降りて、
そうそう、
その生まれ変わりの時も人間だけじゃなくて動物とか石ころにもなるとか、
うん、それはね、本当は人間は人間として生まれ変わるんだけど、さっき言ったでしょ、さっきありがとうおじさんの言ってる意味は、その何て言うの、石の波動ね、神様になるとどういう七変化とこでないわけ、どういうものにでも変身できるわけ。例えば自分が石になろうと思えば石になれる、犬になろうと思うと犬になれる、ね、だから人間が石に生まれ変わるってことと違うわけ。
すごい高い方がそういうふうにいろんな意味を持って、
うん、だからそのね、石の波動、犬の波動、あらゆる波動を、ね、の体験できるということで、また私たちはいろいろ体験してきてるということなんです。だから、ね、例えば自分が、ね、自分の、ね、例えば苦しんでいる人を見たときに、その苦しんでいる人のことを本当に同情して、ね、哀れんだとき、なんていうの、自分と同化してみたときには自分が体験していると同じなの。だからマザーテレサはね、貧しい人を救ったんでしょ、ね、マザーテレサはね、ね、この横たわっているそれはイエスキリストであり自分なのね。だから自分が自分を救っている状態なの。私たちは他人と自分を等しく見れないのね、まだ。だから横たわって今苦しんでる人は自分なのね。イエス・キリストであり自分なの。ね、宇宙の一つ一つのカットなの、私たちは。だから、ね、自分で体験したいものをその人と同化したときにはその人のもの全てを体験してるわけ。ね、だから、例えば私であれば心臓弱いでしょ。私一つだけもしも心残りがあるとすれば野球選手なの。小さい頃から運動選手になれなかったから心臓悪くてね。だから松井が打つのを見て喜んでるわけ、ね、他の選手が打つのを見て喜んでるわけ、ね、一生懸命やってる姿を見て自分が喜んでる。そうするとその野球選手が体験したことを私が体験してると同じことなんだ。だからいいものを自分で選び取って自分が体験したいものを体験していけばいいですね。だいたいよろしいですか。
じゃあ、 ありがとうございます。時間的に。
ありがとうございます。